おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、爽やかな朝ですよ。
本当ですね、もう抜けるような、まあちょっと若干雲はありますけど、はい、もう秋晴れっていうね、空の高いいい感じですよね。
ねえ、いいですよね。私今朝ねオリオン座見たんです。言いたい。
本当に
すごい綺麗だったんですよ。すごい澄んでて、
はい、そうね。
でもう起きて玄関を開けたらお月さんがもう見えて、
三日月がね、そう、三日月が結構上の方でね。
そうなんですよ、
はい、見ました。
でそれをこう辿っていったら南側の方にオリオン座があって、
は
い
は
い、
あるね。
うわー気持ちいいなと思って、なんかちょっと思わず手を挙げてしまいました。
本当にね、寒いけどね、それがすごくね景色がいいのがね、
そうい
いですよね。
いいですよ。
そうで先週もちょっとお話ししましたけれども、はい、先週あの秋田に、出張にこう結構長い期間行ってましてですね、
はい、
でかなりあの冬のコートを持ってったりとかね、覚悟して行ったんですが、
そうそう、
はい、意外に寒くなくてあれっていうね、
ま、いいことですけどね。
まあまあそうなんですよ。あの結局冬のコートは一度も着ずじまいみたいな、
それぐらいだったんですか。
そうなんです。夜もね結構うろうろしたんですけれども、
そうなんだ、
別にあのジャケットだけで大丈夫ぐらいな感じでしたね。でまあ、ちょっとねこの間もお話ししたようにですね、かなりあのタイトなスケジュールで、
うん、
次々と予定がっていうね目まぐるしかったんですが、まあ、おかげさまで、新米のきりたんぽをね、
はい、
鍋でこういただいたりとかで、秋田郷土料理でですねまだ食べたことがなかったね、あの小鹿の石焼きっていうね、
はい、
あの熱々に熱した石を
入れるやつだ、
鍋の中にゴマゴマって入れる、はいね、それでそこ魚のこう粗み汁みたいなやつを作るんですけど、はいはい、うん、これもですねもうパフォーマンス見ながらねいただいたりとか、なんかね非常にこう美味しいあの郷土料理と、それからあと紅葉がものすごく綺麗だった、どこ行っても、もうそのね景色にこう癒されて、うん、なんとか乗り切ってきましたけれどもね、はい、これからねこっちも紅葉も本番になってきますから、はい、楽しみですね。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はビズスパフレッシュから吉野家の看板はなぜオレンジ色なのか、きっかけはアメリカ視察という記事でしたが、うん、看板が目的によって色が使い分けられていることが分かりましたが、うん、使い方を間違えるとデメリットもあるんですね。
はい、そうなんですよね、まあ、色が人に与える心理的な影響というのは、まあ、いろんな分野で、ね、あの研究がされているのでかなり、ね、こう信憑性も高くなってきているんですね。なので、色による効果をきちっと得られるようにね、基本的なことは皆さんも、ね、知ってる方がいいかなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は現代ビジネスのウェブサイトからアパレル業界大崩壊を招いた3つのすれ違いのヤバい正体という記事、値札を隠すはいつもなぜなんだろうと気になっていたのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事ではアパレル業界には一般の人が理解しがたい習慣、慣習がある。でファッション流通コンサルタントの小島健介氏によれば、七不思議どころではなく一冊の本になるぐらいあると言って、そんな慣習に縛られるあまり、コロナ禍での業績が大打撃を受けているアパレル業界が自ら首を絞めている側面が、指摘される。でアパレル崩壊はもはや自業自得なんだというふうに始まっているんですね。でアパレルの売り場には、商品につけた値札を隠す習慣があり、客は逐一商品をまさぐってこの値札を探さなければならない、まあ、取り付け位置も襟元や、袖口、またはですね第2ボタンの穴など決まっているわけではなく、アイテムやデザインによってバラバラ、 顧客が自分で探すのは困難で、まあ、その度に逐一商品をまさぐって値札を探すという愚行を強いられる。一つの商品を選ぶには多数の商品の値札を引っ張り出して触るから、まあ、当然ですね、多数の顧客が接触してドアノブナビの感染媒体となりかねないが、コロナを機に、まあ、契機にですね、値札を隠すのをやめたという話はほとんど聞かない。アパレル業界の価値観はとことん上から目線で、感染防止もポーズの息を出ていないので、顧客は販売員にこの価格を尋ねるしかない。値札を見せるのは美しくないと固く拒絶しているのだ。で、業界の都合や価値観を顧客に押し付けてきたアパレル業界や百貨店がコロナ禍を経て、まあ、本音で行動するようになった消費者に見限られたのかも、致し方なかったのではないかというふうにまとめているんですが、さてリナちゃん、値札の話、それからアパレル業界、何か疑問ありますか？
私もしかしたら違うかもしれないんですが、うん、このお店に行ってね、はい、ディスプレイされてる飾られてる服って、はいはいはいはい、なんだろう、畳地はがついたまま展示されてるものがあるんですよね、うん、でもうね、安いものだったら我慢する、うん、なんだけど値段が結構しているのに、あ、こんなとこにこんなシワがあって、だとしたらこれって永遠に取れないんじゃないかって思いながら、
なるほどなるほど、
そう、私は見てるんですけど、はいはい、そのシワがね、気になってしょうがないんですよね。
あ、まあね、気をつけてるところはね、こうやっぱシワを取ってからディスプレイしたりとか、うん、確かにありますからね、はい、まあわかります。で、僕はですね、まあ、アルバイトという意味ではありましたが、学生時代にですね、当時のまあ横浜のファッションビルのレディースの洋服を、ね、置いてるお店で働いたことがあるんですね。で、お店のターゲットというのはハイティーンから、まあ、20代前半ぐらいまでなので、まあ、当時はですね、 MC シスターとか JJ のあたりの世代だったと思うんですけれども、まあ、いわゆるブランド物と言われる高級品はこれはまた別なんですが、一般に販売しているファッションというのはですね、まあ、大体季節ごと各メーカーが主催するショーの中でこういろんな傾向を知るんですね。そして次にファッション誌が取り組む特集などに合わせて商品を仕入れて、で、商品が並ぶ頃にはファッション誌に掲載されて販売される。で、またはですね、季節ごとに問屋さんから送られてくるカタログがありますので、こちらから仕入れ品を選んで発注するというパターンだったんですが、いわゆる流行を決めているのはファッション誌というのは、なんか今でも変わっていないような気がするんですね。しかし時代の流れでファストファッションが出てきた時、まあ、ファッション誌は最初の頃見向きもしなかったんですが、徐々にファストファッションの特集号が、まあ、登場したりしてきましたよね。で、今のトレンドというのはジャンルや好みというのが多様化してまして、女性誌だけでもね、例えば大人カジュアル、フェミニン、コンサバトラッド、モードなど、まあ、各ジャンルによって掲載されている雑誌が変わっていますよね。こんな状況なんですが、百貨店のブランドというのはなんとなくこうジャンルにはまりにくいようなものが多いというのもちょっと気になるところなんですよね。
確かに百貨店ブランドってどこに入るんだろうと、 この間ですね、いろんなものの間に入るような、そんなイメージですね。
そう、なんかみんなに、気に入られようとして、うん、なんかこれが欲しいという人にちょっとハマりにくいみたいな、
ね、あ、もう確かに確かに、うん、本当そうですね。
そういう感じが多いんですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこれからのアパレル販売について大事なことを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客さんの傾向やジャンルに合わせて上昇ということになるんですけれども、
はい、
このね、アパレル業界は上から目線という話も、記事には出ていましたが、確かにそうだと思うんですね。で、あの雑誌に載っている洋服ありますよとか、このブランド扱っていますとか、このお店がトレンドを牽引していますみたいなね、かつてアパレル販売の中でも花形だった百貨店ブランドというのはそんな雰囲気がこう漂っていたんですね、
はい、
しかし今百貨店ブランドのお店にはあまり人がいないんですが、ただですね、109のようにね、はい、うちのお店は20代後半から30代のコンサバ系ですとか、10代から20代のフェミニン系ですなど、ジャンルを絞って捉えているお店の方がやっぱり人たくさん集めてるんですよね。で、僕が学生だった頃は DC と言われる 菊池武雄みたいなね、デザイナーズブランドとか、あとおにゃんこクラブが着ていたことで一世を風靡したセーラーズのようなキャラクターズブランドなんかをみんなで着るっていうのがそういう時代でしたけれども、
はい、ありましたね、
うん、ありました、はい、今はですね、どこのブランドかということはもうどうでもよくて、まあ、その人らしい個性的なファッションを誰に向けてというわけでもなく、自分が楽しむのでこう購入する、ね、着るというそういう時代なんですね。なのでお店はどんなお客さんに来店し購入してもらいたいかということを明確に決めて、その傾向とかね、系列みたいなね、そういうものをちゃんと決めて、そして品揃えをしていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
確かにそうですね、うん、あの、まあ、毎年毎年流行りのものとか流行りの色とかっていうのはあるんですけど、はいはいはいはい、でもみんなこだわらなくて、うん、その前は本当に今年のものは今年着る、うん、去年のものはもう着ないっていうことをしてたんですけど、はいはいはい、うん、もう全然変わりました。去年のも着るし、今年のも着る、一昨年のも着るし、うん、みたいな、はいはいはい、皆さん本当に自由になってきましたよね、うん、
あのピスタチオカラーってね、ちょっと前に流行りましたけど、はい、あの同じこの色を着たいんだけど、うん、この系でみたいな、ね、はい、そういうやっぱ選び方しますからね。
そうですよね、は
い、そういうのに合わせていってほしいなと思います、ね、
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。